皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。世界は本当に広くて、京都は深い、そんな思いをですね、京都のリスナーの皆さんの皆さんインターネットラジオを通じて、今もインターネットラジオでライブで世界中につながっているということを聞いてますので、聞いていただきたいと思います。本日のゲストは、レギュラーでいつも来ていただいております龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
こんばんは先生、ありがとうございます。
こちらこそ。
今度東アジアのアイデンティティ、3つの祖国心に抱いてという本を出されますね。
はい、はい、そうです。4月30日に出版されました。
あ、もう出版すでにされました。
しました、はい。
今日のテーマは、はい、この前フランスで大統領選挙がありまして、はい、なんと多分、韓国のいわゆる生まれてすぐ、なんていうんですかね、その道にですね、
養子として、フランスに、
そうですね、フランスに行った、2人、女性と男性が、はい、多分、フランスのそのホランド大統領ですね、の大統領のその閣僚として大臣として入れるニュースとかですね、また、国連の事務総長が今韓国人の方ですね、
はい、
そしてまた世界銀行の、次期総裁も韓国人、はい、4歳の時にアメリカに行かれたアメリカ系韓国人の人が、はい、決まられてと。で、韓国人のね、そのパワーについて、はい、ちょっと先生のですね、はい、中国と、韓国日本一番そのカランドル先生の方からそういうことをちょっとお聞きしたいんですけども、はい、
僕も韓国人と言うべきか中国人と言うべきかね、うん、日本人と言うべきかちょっと微妙なところがあって、法律的には僕は日本国籍を持ってるので、
はい、
まあ、外国に行くと、まあ、I'm from Japan というと、はい、日本人になってしまうんだけど、はい、日本から来ましたというふうに、ちょっと言いづらいんですね。うん、私は日本人ではないというようなところがちょっとどこかにあって、
はい、
だとして中国人だと名乗るのも、これは全く、まだ僕は中国人ではないのでね。
うん、
それと韓国人、なぜ韓国人かというと、父と母が、まあ、1930年代に中国に渡ってね、それで僕は2世なんですね。
はい、
ということは、まあ、つまり韓国の人たちは今世界中に散らばっています。それで、はい、約8分の1が、はい、世界各国に今散らばっていて、その中で一番多いのが今アメリカなんですね。
あ、そうですか。
それと次に多いのが中国、
うん、
それから日本、ロシアというふうに一番世界で巨大な国家ね、
うん、中国人でも華僑というのがありますけども、
はい、
韓国でもやっぱり韓国人、まあ、人口は日本の
半分以下
ですね、
はいはい、
にもかかわらずアメリカの例えば博士号を取ったりする人数はもうすごく多いということですね、
はい、ですから韓国人のパワーというのはこの、まあ、150年ぐらいですかね、うん、韓国人のその移動というのが非常に激しくって、まあ、8分の8人に1人が世界にこう行っているというところから、うん、まあ、苦労もしてますけれどもね、うん、成功者がどんどんどんどん出てきて、今やっとそういう人材が、まあ、世界中で活躍しているという段階に来てるんじゃないですかね。
この150年っていうと、例えば100年前に日韓併合があったりですね、
はいはい、
そういうことが発生しましたね、起こりましたね、はい、というのは韓国人っていうのはもともと日本人に比べて遊牧民族的なですね、その、はい、なんとなくその DNA が入ってるように思ったり、あるいは国際情勢がそのようにさせたと。
そうです、基本的にはね、遊牧民族と学者たちも考古学者の僕の友人で考古学をやってる先生がいらっしゃるんですけれども、うん、遊牧民族だと。それはですね、いろんなその考古学でこう出土した器具を見てるとね、
うん、
間違いなく遊牧民族で、それから昔は体格も大きかったんですね。
あ、
しかもその中国の東北とつながってますので、非常にこうダイナミックにこう移動したりとか、うん、黒も、うん、もう騎馬民族で、そのモンゴリアンと、うん、 満州族との間ですごい苦労してるんですね。
日本人も、蒙古斑って読まれた時に、はい、お尻に、のブルーの蒙古斑がありますね、
はい、
韓国人も蒙古斑があるんですか？全く同じということは、
同じです。
で、日本人も農耕民族と言われながらも、はい、そのモンゴルからの蒙古斑を見れば、はい、遊牧民族の。
ですから、まあ、そこら辺はまだ非常に長い話になるけれども、日本人の方は南の海から、南から上陸してきた人とか、土着民族とか、まあ、ちょっと韓国よりは複雑かなというふうに思いますけどね。で、韓国が移民が大量に発生、近世に来て大量に発生しているのは、現在の北朝鮮の北部に1870年代に大飢饉が発生して、そこから大量に中国の東北部に移民するんですね。それが一番、最初というかな、その後日本統治時代に日本にまあ、労働手稼ぎで日本に大量に
強制的みたいな形
ですね。強制的に渡っている人も一部多くいますし、
日韓併合のその後とか、
そうです、
総合的ですね。
それからパク大統領、その大韓民国ができてからパク大統領時代に外貨稼ぎでね、
はい、
国策として西ドイツとかそういう中東とかに大量に労働者を派遣して外貨をたくさん稼ぐんですね、
うん、
でそこでユダカになった人たちが今度アメリカに教育移民とかたくさん行って、そこからどんどんこう成功していく。
それは、はい、例えば、はい、僕も国際連合に、はい、まあ、勤務したんですけれども、
はい、
国際連合のトップが、バン・キムン、
はい、
まあ韓国人の方ですね、
はいはい、
そしてもう一方、例えば国際連合の本部はニューヨークにあって、
はい、
銀行の世界銀行なら IMF の本部はワシントン DC にあると、
はいはい、
で銀行の方っていうのは途上国の、まあ、支援とかを通じて非常に、はい、ようなそこのトップも韓国人のキムさんでいいんですね、
はいはい、
がもともと大学の学長であったりそういう人がですね、
はいはい、
世界銀行のトップになったと、
はい、
国連と世界銀行のトップ両方とも韓国人というのは、
はい、
すごいことですね。本当に
本当にすごいことです。アジア人としてね、国連のトップになったということはやっぱり、うん、まあ、祝うべき、
ね、
喜ぶべきことですよね、
う
ん、で韓国 の、まあ、昔の歴史を知ってる、昔でもないか、その60年前は韓国の国民一人頭の所得が70ドルくらいだったんですよ、
うん、
それが今2万ドルを超えて、うん、で世界で最貧国から現在は支援をする
ODA、
はい、
入りましたね、
そういう国家になったというのはこの地球の歴史上初めてかもしれませんね。
そうですね。
そういうことからすると、すごいことですよね。
うん、また経済の方を見てみれば、産業の方、
はい、
サムソンとかヒュンダイとか、
はい、
まあ、とんでもない強さですね、
はい。
日本の家電メーカーは束になっても勝てないぐらいの強さになってます
ね。最近はその勢いがすごいですね。はい、
その、まあ、先生は当然ながら、今言われた一番ルーツ、ご両親は、
はい、
韓国というか、まあ、朝鮮の方で、はい、そして中国の東北三省、っていう、はい、まあ、そこには先生もハルピンの近くで生まれになったんで、はい、非常に朝鮮族がたくさんおられるところですね、
はい、
でそれで日本に来られたその、はい、韓国も朝鮮も中国も日本も全て持っておられる、
はい、
その中のアイデンティティというのは3つの共通項ってやっぱあるんですか？
そうですね、まあ、僕は一言で言うと韓国は母国ですね、母の国ですね、
はい、
ある意味。それから中国はまあ、私の国、まあ、祖国というか、
うん、
それから日本は私たちの娘、まあ、息子というかの国ですね、
うん、
ですから結果的には将来はこういう人種が増えていくと思うんですよ。これ決して悪いことではなくて、うん、
いいことですね、それは、
ええ、それでただね、心情的にその自分のアイデンティティを一言で言えって言うとちょっと難しいんですが、お母さんは14歳に中国に渡ってね、
はい、
で中国はまあ寒くて、東北というのは寒くて、うん、そのもう汚くて、
うん、
気候も韓国朝鮮半島と全然違うんですね、南部とね、
うんうん、
だから母は 中国語を一言も喋らなかったんですよ。喋りたくなくてね、うん、そのぐらい中国が嫌だったんですね、
うん、
だからそのずっとその亡くなるまでに、あの韓国のふるさとが懐かしいようで、あの僕にいつもその
元々ルーツはどの辺なんですか。
今韓国の慶州の近くです。
慶州って南の方
なんですか。慶州南道、今あのデグとかプサンとかそこら辺ですね。
プサンのあちらの方ですか、
はい、ポアンとかね。ですから気候も
あのお父さんも
そうです。
そしたら同じ、
一緒に渡ってはないんですけれども、中国で二人が出会って、ですからそのまあ、あの亡くなるまで2000年に亡くなってるんですが、僕は韓国に一度もこう再びあの自分のふるさとの地を踏むことはできなくその亡くなったんですね。ですからあの母はまあ中国に馴染めなかった。しかしまあ僕らは中国で生まれつきまあ中国国籍で、大学教育を受けて記者をやって、まあ、ですから完璧に中国人ですよね、
うん、
しかし家の中はもう完璧に韓国式のしきたりですし、言葉もそうですし、長女的にもあの母の
先生 の, そのマザータングというか母国語っていうのはやっぱりハングルになるんですか。
ですから
一番心地よい
言葉、あの母の言葉という意味では、
母の言葉あの母国語という
家の中で ね、ずっと
マザータング
韓国語を喋って、それが日本に来て今かれこれ25年になるんですね、はい、ちょうど人生の半分を日本で。ですから心情的にまだ日本にもすごい親しみを感じるし、うん、むしろこう日本におけるその自分の人生というのが、うん、いろんなことがあってね、日本が本当の意味では、まあ、法律的にもその自分の国なんですね。ですからこの3つとも捨てきれない。ですからあの昔はこれがすごいこう複雑で嫌だなというふうに思った時期もあったんですけれども、うん、最近はすごいこれはすごいことだなというふうに思って ね、自分は3つの国を持ってるという、そういう、はい、
先生が国際会議に行かれた時に、
はい、
日本では李相哲、
はい、
それを韓国語で読むとイ・シャンチェル、
はい、
中国語で読むとリ・シャンジェ、
そうなんです
なると、
ええ、
それをどう使い分けされるんですか。
ですからそれねすごい難しいんですよ。その非常にどうでもいいように聞こえるでしょ。しかし国際会議でそれをどう名乗るかによっては、あの人は中国の学者、
うん、
あるいはあの人は韓国の学者だっていうようになってしまうんですね。ですからそのテーマ、まあテーマにもよるんだけれども、ただあの各国の学者の割り当てがあって、その学者同士でこう何か語るとかそういった場合に、僕はどっちに座ればいいかというのがちょっと困ったり、もう一つはあの僕が中国語で発言するのか韓国語で発言するのか日本語で喋るのかで、まだそのちょっとあの韓国人だったらあいつなんだというふうに思う場合もあるしね、まあ、最近はそういう人少ないんですが、ちょっとあのややこしい場合が多いですね、
うん、
ですからそれは昔はちょっとマイナスだと思ったんだけれども、最近はそれが逆に、あこれでいいんだと、つまりあの今最初冒頭にあのおっしゃったように、うん、世界中に今いろんな韓国系の人たちがこう活躍してますね。それで今現在韓国のアメリカ大使、
うん、
韓国人なんですよ、うん、で彼は中学校の時に韓国アメリカに渡りました。しかし今はアメリカの国籍ですので、うん、我々 の考え方からするとあの人は韓国人という人とんでもないです。あの人はアメリカ人です。しかし彼 の頭の中心の中では、うん、私は韓国 の地を引き継いだ、まあ朝鮮民族、
例えばあの、うん、リ・ミャンブク大統領、
はい、
私は韓国の、
はい、
大阪で生まれたんでしょ。
そうです、3歳かそういう優勝の時に韓国に戻られ
た。ということは、はい、やっぱり日本人のその、はい、なんていう感情というのを、はいはい、かなり持っておられるんでしょうかね。
感情を持ってるというよりはに日本文化というのを自然とその受け入れているというか、
うん、
家庭内の いろんなそのしきたりというんですかね、家庭内の雰囲気が日本的なあの雰囲気はあったのかもしれませんね。
まあ、あのここでちょっといつものようにですね、ハワイのノーシュアの音楽を聴いていただいて、そして後半はですね、まあ、今年12月に韓国の大統領選挙とかあります、そういうことをもうお伺いしたいと思います、はい、ブレイクとしてノーシュアの音楽です。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野タムスです。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
はい、よろしくお願いします。
あの先生ね、実は僕は国連に勤務してる時、はい、北朝鮮の担当官になった、はい、ウィーンの国連公用開発機関というところなんですけれども、はい、あのその時本当に僕が感じたのは、日本にいる時意外とこう、韓国人、中国人、まあここに同じアジア人でもなんとなくこう、こう分けて考えたというか、
はい、
悪い意味ではディスクリミネート的な、考え、はい、所得の格差があんまりにもあったんで、はい、それが僕国際連合という190カ国で構成されている組織で働いた、組織で働いた時に、韓国人も中国人も日本人もアジア人、
はい、
特に顔が似てると、そこに僕にとったら国連を通じてその3カ国のアイデンティティを感じたんですね。
はい、ですから時間が経つにつれてね、その境界線というんですかね、それが薄れていくと思います。例えば、うん、あのイギリスで生まれてアメリカで生活する人で、
うん、
しかしオランダ国籍だったり、例えばしましょうね、うん、でその人は何人かというのはなかなか難しいですよね、うん、私たちアジアというのはあのこう開発というかその開花したのがちょっと遅かったので、
はい、
今からそういう人種が多分あの韓国人なんだけども中国で中国国籍を持って日本で仕事するとか、
うん
う
ん、
そういう人が増えていて、国籍と関係なくアジア人だと、
アジア人ですね、
まあ、そういう時代が少しずつこう来ているような気がします。
すごく先生が言われた説得力があるのは、21世紀はアジア太平洋の時代が来ると、
はいはい、
その中心になるのは実は最近の経済の状況を見れば、
はい、
やっぱりヒュンダイ、はい、あるいはサムソンの韓国だと思うんですね、
う
でこれから日本もアメリカ中心で考えたのがだんだん大きな中国市場を考えると、はいはい、まさに一番大きな役割を果たすのがその3カ国できるアイデンティティを知ってる人だと思うんですか、ね、
いや本当にそうです。この3カ国が仲良く平和なその時代を構築すればね、実はね唐の時代今から1300年ほど前ね、
はいはい、
アジアはすっごくその栄えてたんですね、
はい、
で唐に学びに遣唐使を送って、うん、そこで中年とか学んで、うん、そこで高級官僚までになった日本人もたくさんいます、
うんうん、
でそこからまた日本に何かを伝播するために漢人という和尚とかね、そういう人たちが日本に来る、うんうん、それでこうアジアは非常にこうお互いに学んだりとか平和な時代を構築して、今まさにそういう時代が来てるような気がするんですね、
うん、
しかし北朝鮮がその中に問題です。
あ、先生の専門は北朝鮮ですからね。
いやこれがね、うん、これが平和な空間になってしまうとアジアは本当に面白くなる。
面白くなりますね。実はキッシンジャーも同じようなことを言っておられて、
はい、
唐の時代の中国というのは非常に平和な時代ですね。
で
今の我々そのヘリテージ財団とアメリカの右寄りのシンクタンク知ってるんですけども、そういうところは日本と中国が対立するようなアメリカの軍事関係のあれでいろんなことを言うんですけども、もともとアジアのアイデンティティは一つであって、その中国と日本と朝鮮半島、特に今ブラックホールである北朝鮮問題が解決された暁にはですね、もうすごい唐の時代の平和が来て、軍事力なんか関係ない、もっと新たな何か生まれると思うん
です。韓国はノムヒョン政権時代にその政権のスローガンというか、それは東北アジアのハーブ、何か空港じゃなくてその
ハブでなくてハーブ、
はいはい、それをその中心的な、まあ、調整したりとかそういう役割を韓国が担うんだと、
うん、
でまさにそういう役割が期待されていて、
うん、
ある意味地政学的なことからしても韓国は今そういうふうな道を今進んでいるような気がします。ですからその中で世界に散らばっている600万のコリアンですね、うん、コリアンの中にはいろんなさまざまな人がいて、今世界銀行の総裁とか、
いやそれはすごいことですね、
国連事務総長とかね、
フランスの大臣もね、多分なれるんで、
すごい人います。それから各国でもね大変重要な役割を果たしていて、中国にも軍部の中にすごい空軍、昔も空軍司令官南京、あたりのそのエリアの空軍司令官は朝鮮族だったりとかね、中国軍部のナンバー4の国金部というか物資とかその装備をこう管理するその最高トップが朝鮮族だったりね、非常にいろんなそれぞれ の国で結構大事な役割を果たしてる。
劉先生はもう日本国籍取られたと、はい、日本人であると、はい、でよくですね日本の例えば外務省からアンバサダー大使になられた方が大学教授になられますね、
はい、
反対に先生は今留国大学のプロフェッサー、
はい、
教授であると、
はい、
将来李先生が例えば日本の中国大使になれたと北京
そんな、
ね、そこで日本の国籍持っておられて、はい、そして朝鮮半島のことすべて分かってて、北朝鮮の弱みも分かってて、
はい、
中国のいいとこも悪いとこも分かってると、
はい、
だから僕将来日本の外交っていうのは、はい、そういう形でですね、
はい、
なんか成り立つように思うんですね。
アメリカの中韓国大使が韓国人ですから、
うん、
理論上はそれは不可能ではないんですよね。もちろん、まあ、それできるかできないかは別問題で、日本という国は僕の問題は別にして、そういう開放的になってほしいですね、うん、そうなって初めて、まあ、日本という国のパワーがね、もう大きくなるというか、そういう異質な力を取り入れる、
うん、
それがパワーの元なんですね。
例えば唐の時代というのは遣唐使がどんどん入ってきて、はい、日本っていうのはもともと中国のそういう文化を吸収するパワーがあった、
はい、
それが日本の強みである、はい、
そうです。
そのパワーをもらっても決してそこで洗脳されることはなかったと、
はい、
日本の独自のアイデンティティというか、
はいはい、
まあ あの3つの祖国にはアイデンティティがありますけども、はいはい、僕だけど世界を回って国連勤務して、はい、京都に戻ってきて、はい、やっぱり京都のアイデンティティを感じるから、はい、このラジオカフェっていう、はい、京都から世界に発信したいと、
は
い、
僕は滋賀のアイデンティティを持ってますので、日本が大好きなので、
滋賀のアイデンティティですか、
はい、はいはい、うん、ですからあの韓国人が今非常にこう世界的に注目されるというのは、あのまあ、世界にたくさん出てるというのも一つ背景にありますね。ユダヤ人と同じくらい、つまり人口比率からすると世界でも稀に見る民族ですね。8人に1人が外国に住んでるというのはこれすごいことですね。
そして外国に住んで、そこで十分、まあ、定住されるというか、
それで教育熱心ですから、
教育熱心で、その国の大臣なり中心を担うことができると、
はい、その政治分野を除いても、そのお医者さんとか弁護士とか公認会計士とか、うん、もうほとんどそういうあの高級専門職に就いている人が多いんですね。
実はあの戦前の日本というのはそういう状況がね、
はいはい、
あのハワイ行ってもアメリカ行っても、はい、ものすごく優秀な日本人、特にプロフェッショナルな職業を持った日本人だけど、はいはい、ここですね、日本が豊かになってから、はい、特にここ 2,30 年ですね、全くアメリカの大学院でもその優秀な日本人が出てこないとかですね、いろんな差ができた。
でもね、あの日本人はその芸術とかね、あの特別なそういう才能があって、うん、そのあのもっともっとこういろんな分野に今あのこう控えめにというか、
控えめですか、
そういうふうにこうあのコツコツとやってるんですね。ですから、うん、あの日本人のソフトパワーも決してその過小評価すべきではなくて、あのハリウッドとかでもかなり日本人が活躍してますよね。
いや、僕はそう信じたいですけども、
ですからそういう部分をちょっともっともっとね、うん、あの日本人が今あんまりにもこうあの、うん、そのなんというかな、そのおとなしいというか、そういう部分が、うん、
日本と韓国の一番あの明確な大きな違いは、韓国では若者が22ヶ月から、まあ、2年近くですね、はい、だいたい陸海空、はい、徴兵制のミリタリートレーニングですか、はい、行きます、はい、で日本人は行かない、
はい、
その差っていうのは結構大きいと思うんですけど、
ね、そうです、その人間はね、あの平和を享受したり幸せをあの享受するにはあの義務を果たさなきゃならない、あの、うん、ですから日本の若者はね、ここまで自由に好き勝手にやってるんだけれども、戦場に行ってあのこう戦ったりとかする義務がなく、今はもう本当に、うん、あのまあ、気が緩んでるというか、アメリカの若者というのは非常にだらしなく見えるけれども、うん、いざ国があの呼びかけると戦場に行って命をかけて戦わなきゃいけない、うん、それがいいか悪いかは別にしてですよ、うん、その精神状態が全然違うわけですよ。韓国も全ての若者が一応その軍に行って、うん、厳しい訓練を受けて、それでまああの人生を再スタートさせると、
うん、その人間というのはそういう厳しいトレーニングを受けたら、特に自由を求めてアメリカに行って、うん、はい、大学で思う存分勉強する、はいはい、そのメリハリというのは韓国にあって、
そうです、ね、
日本の若者にメリハリがないんで、
は
い、
もっとそうです、だからその辺をどうするかですよね。
いや、それはあの、はい、李先生はその中国と韓国と日本を知っておられるから、アメリカも知っておられるから、
いや世界がみんな日本のようになってればね日本でいいんですよ。しかしまだそのそうなってないから、日本がどうするか
は、うん、やっぱり草食系肉食系あるとすると、まだまだ世界は肉食系のものがありますから、
そうですね、
そこで日本人がやっていくことが大事だと思うんですけども、はい、本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。先生どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。